シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ東京し…あ、ごめんなさい、シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、ちょっと久しぶりすぎて自己紹介を忘れたな
まあ、そこは編集しないでいいってことだな、その、
うん、いいですよ久しぶり感を出していくことで
そうね、うん、まあちょっとあれですね、ケンス君と僕はこの、なんだ、スカイプじゃないツールで話すのも初めてなんでね、ちょっと
ね、そうですね、
ちょっとドタバタもちょっと今あったんでね、なんかね
いや、どうですか調子は。
調子は、あ、そう、でもあれだよね、あの、休んでる、ディギン休んでる間も喋ったりしたもんね、なんかね、
う
ん、
まあそうですね、うん、なかなかディギンアマゾンプライムビデオが出ないなと思って、その後に撮られた僕が参加した収録とかの方が先に出てきてね、
ああ優先だったかなって思う
ねそうそうそう、タイムリーなね、収録だった、あのことについての収録だったから、
あ、
まあね、ロンペさんの舞台挨拶見に行ったりしましたから、
ああね、ありがとうございました僕の舞台挨拶ではないけどねって感じ
でロンペさんがどの面でどの面でトークするのかなっていうのを、ね、見に来ましたけど、普通にいいトークでしたね、上映後トークとしてはかなり、
いや、
あの、身内というなんか筆記名を差し引いてもいい上映後トークだったんじゃないかと僕は思ってますよ。
ああ、もうね、あの、知り合いからはそういういい感想もらえるけど、あの、僕のこと全く知らない人もだいぶいたと思うんで、なんか、どういう気持ちで見たんだろう、あの、聞いたんだろうなって感じは。
そうなんだ、エゴサーチしました。
してない、してない
しないんだ謙虚ですね
いや、なんかその気持ちもなかったな、今言われて。
そうなんだ、うんうん、しないんだ多分ラロッカさんとかラフランスさんとかだったらめちゃめちゃしてると思いますよ
いやー、そうか、
うん、
いや
僕もなんか、うん、おっかなびっくりだけど、一回ぐらいは検索するかもしれないな。
ああ、そうなんだ。
うん。
へえ。
そっか、なんか、しないか。
ケンス君、なんか前、トークみたいなやったもんね、トークショーみたいなやつ。
ああ、やりましたよ。やったことあります。うん。何回かありますね。
ねえ、トークやってたよね、お前。
やっぱね、でもああいうのはね、なんか、うん、なんだろう。ロンペさんの場合はやっぱね、呼ばれて行ってるわけじゃないですか、ある程度こう求められていく感じ、
うん、
いや、僕はなんかね、そのおまけみたいな感じのポジションだったから、
うん、
なんかなかなかこう入っていくのが難しいですね、そういう時はね、やっぱメインで話す人がいて、
うん、
ちょっと相槌打つぐらいしかやることないみたいな感じだから、誰も僕の話聞きに来てるわけじゃないしなみたいな気持ちでいるとやっぱね、難しい、ああいうところは。
いや、
それを覆すほどの面白い話とかできないから
いやちょっとね、難しいし、なんか、あの、石山さんの回とかでも言ったけど、やっぱ何も見ないで喋るのが嫌だなって感じになっちゃったな。いやでもな、まさかね、休んでる間にあんなのをやると思わなかった。
いや、もっとガチガチで緊張してるもんなのかなと思ってたけど、なんか、
うん、
なんかそれを出さないようにしてんのかなと思って見てましたよ、
うん、ね、おっしゃる通りだけど、うん、
だってなんか上映後にパンフレットのサインのところにもいましたもんね、うん、ロンペさん、
うん、行ってくださいって言われたから
ロンペさんサインすんのと思って
全部来ました
、ね、無関係者じゃんと思ってだって
さ、いや、僕の知り合いがふざけてサインくださいとか言うたら分かるけど、本当に知らない人が、あの、一応書いてくださいみたいな感じで
やだなそれ、なんか、 自分が書くことで価値が落ちんじゃないかとまで思っちゃうもんな。
本当だよね。もうなんか1年後とかにそのパンフでこれ誰だっけって思うよね。
ね、その中の一人でもなんか東京新聞のポッドキャストとか聞いてくれたらね。
それ
を
聞いてくれたら嬉しいけど。
うん、
どうでしょうって感じだな。
いや、その人たちにも届ける思いで今日は。
そうね、いやいや、ね、久々なんでね、あの、
いや本当ですよ、
なまってるかもしれないね、
ね、ちょっと久々だし、はい、あの久々だし、なんか南助さんがそのお休みになってから、
うん、
2人でやるっていうのを1回取った後に休んだっていうのもなんか僕の中では結構なんかあれどういう感じでやればいいんだっけみたいなのもねちょっとある。
そうね、思い出しつつね、思い出しつつ、うん、思い出すもないもんだから、そのね、2人になって久々に2人でやってすぐ休んだっちゃ、休みになっちゃったからね、
そう、2人でやる感想会ってどんな感じだっけなみたいなのね、ちょっとありますね。
そうね、まあまあ、あんまり気負わずに、あと、あれだね、あの別に短くてもいいやってつもりでもやろうと。
それは大事かもしれない。
いや
確かにそうなんで、なんかちゃんと話そうみたいなのはね、ちょっとなんかね、むずいっすね。
いやもう全然あの短くてもいい。あの他の DG 長くなりすぎって思ってるから僕は。
まあちょっと一番苦手なところではあるけど頑張ります。
はい、あの
短くまとめるみたいなの。
あ、ちょっとね、概念見習っていこうと思ってるんで。話すことない時にはサクッと終わらすっていいと思うんで、それでやっていこうと思いますんで、よろしくお願いしますですけど、はい、まあ、全然説明しなかったけど、ケンス君とやるのは今回もディギンアマゾンプライムビデオということで、2人とも見ていなかったアマゾンプライムビデオ配信の映画をネタバレなしで話すというのをやりたいと思いますが、まあ、お休み明けの今回のお題はケンス君が選んでくれた作品でブリンクトゥワイスとなります。ではまずはこの作品の概要をケンス君お願いします。
はい、テック界の大富豪スレーターキングは島での休暇に友人たちと一緒にウェイトレスとして働くフリーダを招待した。ワイルドな夜と太陽の光を満喫する中、招待客は異常な気配を感じる。フリーダは命がけで真相究明に乗り出すという作品です。
はーい、なんかまともなあらすじでした ね、
ね、割とまあこういうね、こういう話ですよっていう感じのね、あらすじって感じのあらすじですね。
はい、という作品を2人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回は自分ロンペから話してみたいと思います。ブリンクトゥワイスは吹き替えがありましたんで吹き替えで見てみました。で、なんかこの映画冒頭に本作品はフィクションですっていうのが説明が出てきて、あのよくね、史実に基づくっていうのはよくありますけど、なんか冒頭でいきなりフィクションですって最初に表明するのがちょっと、なんか珍しい感じがした
な。まあね、確かに大体そうだろうみたいな。
いや、なんか日本のドラマとかね、最後に出るけど、最初みたいな感じで、ちょっとね、不思議な感じがしたってですね。で、この映画は主人公はあらすじにもあった、フリーダという女性で、このフリーダを演じてるのは今年日本公開された映画でいうとミッキーセブンティーンで、ミッキーと恋人関係になるあのナーシャっていうですね、女性を演じていたあの彼女ですけど、まあ、一人ですね、この映画スター俳優が出てまして、それがチャニング・テイタムですね。で、まあ、チャニング・テイタムは近年あまり映画に本数的には出てなくて、あの、しかも出るときは、あの、まあ、マジックマイクとか、 フライミートゥーザムーンみたいな、がっつり主役か、または、カメオ出演みたいな役っていうですね、すごい極端な映画の出方をしている俳優で、なんで、まあ、この映画の出方はちょっと珍しいなって感じもしたっていうところですね。で、このチャニング・テイタムが演じてるのが、さっきの、あらすじ概要にもあったテック界の大富豪、スレーター・キングって書かれてましたけど、このテック界の偉いやつっていう、人物で、これね、このテック界の偉いやつみたいなのが、最近の映画でよく悪者として出てくるっていうか、バカにされて描かれることが多くて、例えば、今年ですね、今年の映画で、U-NEXT のみで配信されてる映画で、マウンテンヘッドっていう映画があるんですけど、
うん、
これなんかは、まさにこのテック界の応募の4人が集まって、醜い争いをするみたいな映画なんですね。うん、で、こういう人たちってなんか、まあ多分、どうせ悪いことしてるんだろうっていう庶民からの感覚もあるだろうし、多分、もちろんとんでもない額のお金を持っている人たちだと思うので、まあ、ひがみとかもあってだと思うんですけど、なんか、結構こういう描かれ方をしてるんだろうなっていうのを感じてるってことですね。で、このブリンクトワイスは、なんか、冒頭の方で、SNS なんかの動画を適当に見ていると、出てくる動画が、この、スレーター・キングの謝罪動画みたいな。場面があって、あ、なんか悪いことやったんだろうなみたいな感じ、やってそうだなっていう感じなんですけど、うん、で、それに対してこの主人公のフリーダーは、まあ、普段はウェイトレスの仕事をやって働いていて、まあ、こんなスレーター・キングがいるような世界とは無縁なんですけど、ちょっとなんか友達と一緒にこのスレーター・キングがやってるパーティーに、まあ、こっそり潜入して、なんかお酒飲んだりうまいもの食べたりしていたら、このスレーター・キング本人に気に入られて、なんか今度島に来なよって言われて、その島、スレーター・キングが購入したプライベートアイランドに行くことになるっていう話ですね。
うん、
で、まあ、この島に行ってからが映画の本編で、まあ、島をなんか買ったといっても、無人島みたいなとこを、で、まあ、のんびり過ごすみたいな感じじゃなくても、がっつり高級リゾートみたいな場所だし、なんか専用の使用人もたくさんいてっていう場所なんですけど、まあ、ここで過ごしていくと、いると、まあ、いろいろ奇妙なことが起きるというか、まあ、映画見てるっても、あれおかしいぞ、雰囲気が変だぞってことが起きてくるっていうところですね。で、まあ、ちょっとわかりやすく言うと、例えばミッドサマーっていう映画とかで、滞在するあの村の感じというか、なんか奇妙な感じだなっていうところがあったり、まあ、この映画で言うと、なんか記憶がおかしいっていうことがあったり、この、まあ、主人公のフリーダを見て、見た人が、なんか、謎の言葉を、なんか、レッドラビットとか言って浴びせてくるっていう、おばさんがいたりして、なんか、まあ、観客としてもそれがわからないから、これなんだろう、何かあるぞっていうのを見ていく感じの映画になっていくってところですね。で、まあ、そこが何かっていうのは、まあ、映画の結構、後半に明かされる要素に関わるんで、まあ、何かは、言いませんけど、うん、まあ結構、まあ、なんでしょうね。それが、まあその島ので何が起きてるのかみたいなのが明かされても、それほどは驚かないんですけど、それよりさらに一段先に、この主人公フリーダ自身の話としてのなんか、枝割れみたいなのが、実話みたいなのがあるんですけど、そこは結構、ああ、そうなんだって感じがしたし、そこは結構、ちょっと不意を打ちを食らったような感じでは僕はあったかなっていうところですね。で、この映画の、 最初の場面って、あの映画の始まり方って、なんかある音で始まるんですけど、それを覚えていたりすると、ああなるほどって感じもそこに関してはあるっていうところですね。で、まあ、まあ真相までは話さないですけど、この主人公フリーダに起きたことっていうのは、まあなるほどって思うのと同時にひどいっていうふうに思うっていうのが、まあ映画の感想かなっていうところですね。なんですけど、あとはこの映画の監督ですね。これ監督がゾーイ・クラヴィッツっていうですね、レニー・クラヴィッツの娘、まあ俳優として多くの人、僕も含めて結構マッドマックス怒りのデスロードで認識した人が多いと思うんですけど、あのゾーイ・クラヴィッツの監督作で、ここでさっきの僕のチャンニング・テイタムの役は珍しいって話に戻るんですけど、このゾーイ・クラヴィッツとチャンニング・テイタムって今なんか婚約してる仲なんですね。
ね。
で、まあちょっと今結婚したのかわかんないですけど、まあ、まだ婚約状態なのかわかんないですけど、だからまあチャンニング・テイタムは多分彼女のために映画に出たっていう感じなのかなっていうところですね。で、このゾーイ・クラヴィッツなんですけど、今年ですね、Apple TV で配信されたドラマで、ザ・スタジオってドラマがあるんですけど、このね、ザ・スタジオっていう、ドラマが、まあ、ハリウッド映画の裏側を見せるみたいな、話になってて、僕は結構今年見たドラマの中では結構好きなコメディなんですけど、すごい、まあ、特徴としては、ものすごい多くの著名人とか俳優とか監督が本人役で出てるってところなんですね。で、例えば、俳優で言うと、グレタ・リーとか、アンソニー・マッキーとかは、俳優本人役として出てるし、監督で言えば、ロン・ハワードとか、マーティン・スコセッシとかが本人役で出てくるんですよ。で、あとはその、まあ、俳優でもあり監督をもやってて結構イケてる役みたいな感じで、例えばサラ・ポーリーとかオリビア・ワイルドとかがまさに本人役に出てくるんですけど、その後に来るなんか A24 とかと組んでるような監督、イケてる監督として俳優監督として出てくるのがまさにこのゾーイ・クラヴィッツなんですね。で、結構、このザ・スタジオの後半ではゾーイ・クラヴィッツは大きな役になっていくんで、僕はそのザ・スタジオを見終わった後にこのブリンク・トゥワイスを見たんで、もうなんだろう、この映画あまりゾーイ・クラヴィッツが撮ってて知らなかったんで、もう撮ってたんだって思ったのと同時に、こういう映画撮ってるんだったらよくザ・スタジオの役を引き受けたなっていう感じでちょっと思ったっていうところもあったんで、ちょっとねザ・スタジオ見てる人は多いと思うんですけど、その上でブリンク・トワイス見てる人はちょっと少ないかなって感じがするんで、ちょっとねザ・スタジオ見てなんかこっちの作品まで見てないって人はぜひブリンク・トワイスも見てみたら面白い、その意味でも面白いかなっていうところだったと思います。はい、とりあえず僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
では続いてケンス君の感想と、まあ、ケンス君に選んでもらったんで選んだ理由もあればお願いします。
はい、僕がブリンクトゥワイスを選んだ理由は、もうまさにチャニング・テイタムが主演っていうところですね。僕は結構フォックスキャッチャーっていう映画が結構自分にとっては大事な映画でなんですけど、まあそれの主演がまさにチャニング・テイタムなんですけど、まあ僕もチャニング・テイタム好きな俳優だからこそなんか結構あんまり映画で見ないなっていう印象もあって、まあ、だから出演作かじゃあ見ようっていう気持ちになったっていうところで、この作品を選んでみたっていう感じです。で、 なんかある程度映画を見てる人だと、なんかこの映画見てる途中で、ああの映画っぽいみたいな、
うん、
ちょっと思い出す作品とかがあるかなと思うんですけど、なんでなんかこう表面的な出来事のなんか向こう側にある種のジャンル性とか裏読みみたいな見方をするのが面白いっていう内容かなと思うんですけど、まあ、僕は特に序盤から中盤にかけてはすごい面白く見て、なんか最初の始まり方がそのさっきのんべさんも説明してくれましたけど、主人公がそのスレーターキングの謝罪動画を見つけて、それをまあそれになんかこうずっとシュッシュッシュッってこう画面をスクロールしてたら手が止まってその動画を見ずっと見ちゃうっていうところがなんかすごい思わせぶりな撮り方で、なんかあったのかなみたいなこの人とっていう感じもあるし、なんかすごいこうなんかそのそこに近づこうとすること自体にもすごいなんか深読みしちゃう感じもあったりとかして、なんか見せ方的になんか思わせぶりな感じがあるから、そこからすごいあの接近して、まあ、うまく接近できてその島に連れてってもらうみたいな流れで、でもやったーとか言ってて、あれなんかこの人何したいんだっけみたいなのとかが序盤は結構なんかそこが見えないところとかもちょっと面白かったし、でなんか島に行ってからはなんか結構しっかりなんかちゃんとバカンスの描写になって、なんかお金持ちの人となんかこんなところでリゾートパーティーができて最高みたいなテンションになるから、あなんか最初の印象とは違ってやっぱこの人普通にこの大富豪と仲良くなりたかったかなっていう印象で話が進んでいくんですけど、まあそこからやっぱりこうただのなんかただの楽しいだけのリゾートじゃないですみたいな、まあなんかあんのかなっていうのがどんどん大きくなっていくっていうところで、まあそこの見せ方がやっぱりすごい面白かったですね。やっぱそのやっぱこっちが不安になる要素の散りばめ方が面白いし、その、やっぱあのなんだこうずっと若い男女が楽しくしてるところの隅っこの方に何の役割か分かんないおばあちゃんが何の意味か分かんない言葉を言ってくるのとかすごい気持ち悪くて怖いし、なんかそういうなんか説明されなさみたいなのがずっと残り続けるところが、やっぱこっちも気にしながら見ちゃうし面白いなと思って見てましたね。まあそのなんならそのまあその後そこあらすじにもありましたけど、その部分をなんか追求していく話になるんですけど、主人公がやっぱりそこはおかしいってなってて、なんかどんどんその部分に切り込んでいくような話になっていくんですけど、まあオチそのものよりもやっぱ僕はこの過程の部分の描き方が面白かったなっていう、作品の印象ではありました。で、あとはそのまあ、さっきロンペさんそのこの映画一人スター俳優が出てるってチャニング・テイタムに触れてくれたんですけど、その、まあ、役者的な見どころで言うと、あの後ろの方に映ってる男の人たちが意外と豪華で
そうね、
そのなんか僕はなんかすごい後ろでなんか認識できるかできないかみたいな感じで登場するハーレー・ジョエル・オスメントがすごい面白くてあれまあ今のハーレー・ジョエル・オスメントって結構特徴的な見た目の人になってると思うんですけど、なんか最初になんか画面に見切れた時からあれ今のはみたいな感じの見え方なんですけど、すごい目を奪われるし、なんか特にそこについて説明もあんまりないみたいな感じも、なんだこの軽い扱われ方はって感じですごい面白かったし、まあ、あとはクリスチャン・スレーターとかやっぱ、まあ、この映画の中と印象的な役で出てきたりとかして、なんかそこら辺もあの、まあ、チャニング・テイタム含めてなんかそこら辺のなんだろうなちょっと癖のある俳優が揃ってる感じとかも、なんかのニュアンスを感じながら見るというか意味があるのかなと思って見てる ところとかも、うん、まあ、聞いてくるか聞いてこないかというと、まあちょっとそんなにどうかなっていう部分もあるけど、まあ面白く見たところだったかなっていう感じです、
うん、
であとはまあ僕は結構そのラストのメッセージというか映画自体の主張しようとしてることはなんか面白いというか、あ、意外とまあどうだろう、具体的にあんまり言葉で言っちゃうとあれかもしれないけど、なんかそのテーマというかこのことが言いたかったんですみたいな部分に関しては結構おお、なんか意外と聞いたことないけど、いい、なんかそういうことを描く作品があってもいいかもなっていうのはすごい感じたところで、
うん、
面白いなと思ってあの見ました。はい、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。そう、だからキャスティングで言うと、あとカエル・マクラクランとかが出てて、
うん、
なんか確かに謎の豪華さじゃないけど、なんか意味ありげなキャスティングが確かに多い
そうそうそうそう、うん、なんかね、その見る人が見たらなあれってなるっていうかね、なんか引っかかる感じがあるっていうか、
うん、そうね、このディーンとか本当あんまり選んでもらったお題とかで見る感じだから、あんま調べないで 見ることが多いから、
うん、
見ながらそのキャストをこの人出てるっていう感覚にはなるっていうのは、まあ面白い、
うん、そう、途中とかね、あのやっぱ一緒に行ってる友達がみたいなあたりとかすげえ面白いなと思って見てましたね、
うん、まあ、どういうクラヴィッツの意図なのかわかんないけど、あとなんかね、これ、まあ、タイトルが出るんだけど、なんかすごい短い、ね、
あ、
うん
うんうん、なんかあの写真撮るとこですよね。
そうそうそうそうそう、
パッて出るやつね、
見逃しちゃうみたいな、
うん、
なんかそういうの、
うん、あとなんかまあタブレットのあのそのテレビとかタブレットで見るから、
うん、
なんか意外と気にしないところですけど、なんか画角がすごい横長じゃないですかこの映画、なんかすごいなんか横長だなと思ったんだよな、なんかどうなんだろう、なんかあれなのかな、デバイスの問題なのかな、ちょっとあんまり分かんなかったけど、
うん、そう、あんまり配信の作品だと珍しい、あ、配信じゃないのか、でもアマゾンプライムじゃないと、
うん、
うん、まあ、そこら辺はなんかこだわりがあるのかもしれない、
うん、
あー、でもなんかねラストとか、ラストっていうかこう終盤のやつは、うん、まあちょっとジャンルが変わるまではいかないけど、うん、こんな方向に行くんだっていう感じもあるし、
うん、
うん
まあ、やっぱその、あのソルトバーンとかもそうですけど、やっぱ金持ちすぎるところみたいなのはやっぱちょっとイルな雰囲気がありますよね、
うん、
ちょっと映画ですげえ金持ち出てきたら絶対裏があるよなって思っちゃうもんな、
ね、なんかいい金持ちいないのかなって感じ
がするあのまあすっごいざっくり言うとまともなやつがいないんだな、やっぱ金を持ちすぎるとっていう、ね、狂っちゃうのかなみたいなのはね、ちょっと映画でしか金持ち見たことないけど感じるところですよね。
ねえ、なんかその冒頭のさ、なんか謝罪動画みたいなとかもなんか謝罪なのなんかみたいな感じですね。その後に島を一つ買いましたみたいなやつもなんか、うん、どうなんだろうみたいな。
なんか反感買いそうなことしか言ってないですみたいな。なんかね、今時どうなんだその謝り方はっていう。
うん、
なんか謝っても許してもらえると思わないから行動で示しますみたいなこと言って、いや謝るは謝った方がいいんじゃないみたいな気持ちになるからな、なんか怒るぞみたいな、
うん、
まあでもなんかあれをなんかチャニング・テイタムがやってるっていうのもなんか絶妙な何かですよ、
うん、いやでもなんかそのやっぱりその冒頭、ほぼ冒頭に来る謝罪動画のなんだそのケンス君も言ってたけど、ね、なんだろう、流しながらその動画を見てて、うん、 目に留まるみたいな表現はやっぱうまいなって感じがするし、なんか僕もそういう風になんか暇な時間なんかラジオとか聞きながらやっちゃう感じとかをうまくその映画の中に出してるような感じがして、でそこで何に引っかかったのかなっていう、なんかね、フリーダはそのパーティーとかに潜入しようとしてたっていうのも、まあなんか金持ちだからなんかうまくすればなんかいいことありそうって感じでもあるし、なんか他にもあるのかなっていう感じもするしみたいなのがあって、まあ最後まで見ればいろいろ分かるとこあるけど、やっぱりそこがね、何なんだろうっていうのはちょっと頭に置きながら見るっていうのがいい引っかかりを持たせる、ね、いい冒頭だなって感じがする、なんかやっぱあそこの僕もケンス君もそうの感想を聞いてもそうだと思うけど、やっぱあの冒頭ってすごい印象にずっと残ってて、そこを話したくなるしっていうとこなんで、まあなんか、いい冒頭なんじゃないかなって感じがしますね、
確かに、
どうなんだ、まだゾイ・クラヴィッツはまだ映画撮りたいのかな、
ああね、もうでもなんか演出とかは普通に 見応えあったし、なんか何も知らないで見たらね、結構面白かったってなりそうな作品だから、
いやマジでその Apple TV のドラマのザ・スタジオを見た後だと、なんかこの後ゾイ・クラヴィッツは映画撮りにくいんじゃないかなっていうぐらいな感じなんでいや、ね、そういう意味でもよく、ああいうの出たなって感じがするな、ですかね、まあちょっとあんまり、あれですね、無理に話を伸ばさないで、ね、ちょ
っといいんだよ言わなくて言わなきゃ終わるだけだったのに、
っていうかね、ちょっとね心がけていこうと思いますんで、
まあそうですね、
はい、コンパクトに終わるときは終わりたいと思いますんで、
話すことがないわけじゃないよって
確かにちょっとね、あの話をネタバレありで話せば多分話せるところが
さ、ああそうですね、そうできるだけあんまりね、そこら辺もなんかぼやかして話してるところは、
まあ、ありますね、まあそういう仕掛けがあるっていうね、作品ではあるってところだと思うんで、まあそういうのが好きな人も楽しみに見ていただければと思いますんで、ってところですね、はい、そんな感じですかね、
はい、
というわけで、ディギン Amazon プライムビデオ、今回は Blink Twice の感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。